い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今朝はね、朝起きてびっくりしましたよね。新聞にはですね、一紙につき3面から5面ぐらいのね、鬼滅の刃のね
見ました、
コマーシャルが入ってて、あれだいたい1面1500万円だと言われているので、3面やるとまあ5000万円弱、まあね、言ってはいるかもしれないけれども、全国紙全部ですからね。
すごいですね。
全国紙5紙それで他にもやってて、まあ今日最終巻がね出るということで、久々にでかい広告打つ会社が出たなと。事業拡大のためにやってんじゃなくて、まあお礼も込めてね、はい、やっていて、新聞社にとってはものすごくありがたいんじゃないかなと。子供たちがね、新聞を見る機会になるじゃないですか、はい、鬼滅の刃ね、ナイストライだなと思ったんだけど、とある放送局でね話したら、見たことあるっていうのはあんまりないんですよねこれはね、見る人と見ない人がね極端に分かれるね。僕もまあ偉そうなこと言ってるけど、映画を2回見ただけなので、無限列車をね、そんなに自慢はできないと思うんだけど、僕ね、煉獄目線ってのが好きなんですよ。つまりね、相手が何喋ろうがそっちに目をやらないで、まっすぐ前を向いてね見て、煉獄さんどこ見てんですかっていうのがあるんだけども、まあそんなのも面白いなというふうに思いましたよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。東京都の中間層の経済的余裕は都道府県別で全国42位にとどまるとの分析を国土交通省がまとめました。可処分所得から食料費などの基礎的支出を除いた額を注意世帯で比べたもので、東京は家賃の高さなどが主にとみられます。データは人口の一極集中の是正策の検討材料にします。
これは面白いニュースだと思いましたよね。まあ、どちらかというと東京は豊かな人が多くいるというふうに見られているわけですけれども、中間層に限ってみるとやっぱり暮らしやすさはそんなにではないというね、まあ当然の結果が出てますよね。家賃が高いわ、スーパーに行ったってね、物の値段も高いわけなので、コロナでね、広いスペースが必要だということで、東京都心から出たところにね、家を買い直した人も結構いたりするんですよ。まあいい形でね、東京の都心のマンションもそれほど高くならないような状況になればいいなと思うんだけど、結構みんなね都心を狙って入ってくる人もいる、出る人もいるけどって、そういう状況なのかなというふうに思いますよね。
金融庁は全銘柄の取引を終日停止させたシステム障害を受けて、日本取引所グループと傘下の東京証券取引所に対して金融商品取引法に基づく業務改善命令を出しました。システム管理体制の強化や取引再開のルール整備など再発防止の徹底を求めます。
まあこれは本当にね、ありえないことだと思いましたよね。バックアップが機能しなかったって、それよく調べたらバックアップ機能はね、数年前からもう停止していたと。なんだそれはと。東京国際金融センターにとかね、昔行ってたんだけども、どこがと思いましたよね。一日停止ですよ。トップが辞めたりしてますけれども、そんなことじゃ話は済まないというふうに思いますよね。
代表的な暗号資産であるビットコインの価格が今週火曜日に$19,800台に乗せ、3年ぶりに過去最高を更新しました。アメリカの機関投資家が株式や債券とは値動きが連動しない代替資産として保有する動きが加速している上、決済手段としての利用に期待を込めた個人マネーも流入しています。
まあ、ビットコインはね、各国当局がビットコインの取引を抑制する措置を相次いで打ち出した時に、一時の高騰からですね、ドスンと下がったんだけれども、よく考えてみるとね、やっぱり今お金の持って行き場がないという客観的情勢がある中で、株や債券に連動しない資産、まあそれは不動産とかあるけど、それ売ったり買ったりすぐできないじゃないですか。ビットコインはね、流動資産なのでできる。私もね、見てはいるんですけれども、日本であまりニュースならないですね。ビットコインが大きく上げたとかね。
アメリカ大統領選挙で当選を確実にしたバイデン前副大統領は演説で、雇用創出に向けインフラや再生エネルギーなどに投資すべき時だと訴え、早期に大型の公共投資策を策定する考えを表明しました。
これはですね、ポイントのところで取り上げます。
政府は来年夏の東京オリンピック・パラリンピックでコロナ対策を取りながら大規模に外国人客を受け入れる方針です。ワクチン接種は入国時の条件にはせず、交通機関の利用にも制限をかけないとしています。ビザと入場チケット、移動情報の記録を連携させるスマートフォン向けのアプリの導入を促し、移動の自由と感染対策の両立を目指します。
これもポイントのところで取り上げます。
イギリス政府はアメリカの製薬大手ファイザーなどが開発する新型コロナウイルスのワクチンの使用を承認したと発表しました。週明けにも医療機関などで接種を始める予定です。アメリカでも今月中旬にも接種が始まる見通しで、パンデミックの収束に向けた期待が欧米で高まっています。
高まってもですね、やっぱり最初に接種を受けられる人は限られているんですね。医療関係者とか高齢者とかですね。だから心配なのはですね、あ、ワクチンができたっつって一般の人たちまでね、来年の半ばぐらいまで接種受けられない人が、よかったよかった、もう終わったとか言ってね、脇を緩めることですよね。それが心配ですよね。
中国政府は電力や金融などの実務でセキュリティを守るために使う暗号技術の輸出を許可制にすると発表しました。データ漏洩を防ぐ半導体も含みます。戦略物資やハイテク技術の輸出管理を強める新しい法律に基づく許可品目リストの第1弾ですが、中国が6割強の生産シェアを握るレアアースは含まれていません。
これもポイントのところで取り上げます。
中国政府はネット企業がスマートフォンなどのアプリを通じて個人情報を集める行為を規制する新たな指針案を公表しました。個人情報をネット企業が集める際には利用者の同意が必要となるほか、サービスに関係のない個人情報を吸い上げることを禁止します。アリババ集団など中国の巨大ネット企業を牽制する狙いもありそうです。
これもポイントで取り上げます。
アメリカ国務省は中国共産党員とその家族がアメリカに入国する際のビザの有効期間を従来の最大10年から1ヶ月へと大幅に短縮すると発表しました。アメリカの世論に悪影響を与える工作活動に歯止めをかける狙いです。
まあ10年を1ヶ月に変えるというね、これ短縮って言えるのかなと。1ヶ月ったらね、来てちょっとタイムラグに慣れたらもう2週間くらいでもう帰らなきゃいけないっていう話になるんで、まあそれだけね、アメリカが中国共産党のその組織が持つ力、それは香港の統治でね証明されちゃったんだけども、警戒感を強めてるということだと思いますね。でこれは何を示しているかというと、アメリカはアメリカ本土が情報戦の舞台になってしまったと、情報戦を仕掛けているのは中国の共産党だという理解をしたということだと思います。
菅総理大臣は来年1月末と想定していた観光需要喚起策 GoTo トラベルの期限を延長すると表明しました。6月末まで延びる見通しです。政府が来週決める追加経済対策に関連予算を盛り込みます。
これがポイントのところで取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。 みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、菅総理大臣が GoTo トラベルの期限を延長すると表明しました。また来年夏の東京オリンピック・パラリンピックではコロナ対策を取りながら大規模に外国人客を受け入れる方針です。
日本政府もね、なかなか苦しいところにいるとは思うんですよ。つまりオリンピックやめたとは絶対言えない、できたらやりたい、ぜひやりたいというところにあって、 IOC もその思惑はそこにあるんだと思います、はい、でも客観的に今の日本の情勢、それで世界の情勢を見るとですね、感染者が急増して、特に日本とアメリカで医療体制が逼迫し、逼迫から一部ではもう医療崩壊が起きている状況になってきているわけですね。で、そういう時にじゃあどういう措置を取るかというと、医療の関係では、例えば大阪なんかはね、もう赤信号が灯っちゃって、不要不急のね、外出自粛ということになっていて、昨日の統計なんですけれども、山梨とかね、今までそれほどでもなかったところの新規感染者が過去最高になったりしてですね、全国的な感染が広まってるわけですよね。
そうですね。
政府も GoTo の一部見直しっていうのを入れてくるんだけれども、だからといって GoTo はやめないよというところがですね、このお話全体のポイントで、なぜやめないかっていうのはいろいろ議論があると思うんですけれども、まあ一つはね、イギリスに搬入されて、もうすぐ接種が始まるかもしれないワクチンができてきて、それが徐々にではあるが、感染者を減らすであろうと。だから来年の東京オリンピック、7月から8月にかけてでしたよね。またパラリンピックもそうなんですけれども、もしかしたらうまくできるかもしれないという期待があるし、もう一回延期というのは避けたいという気持ちがある。で、そうするとですね、GoTo を行っている政府としては、国会議員というのは大体地方の代表がですね、相当数を占めるわけで、彼らはどういう要請を受けているかっていうと、旅館業界とか観光業界とかですね、お土産物さんとかですね、とにかく年間1000万以上来ていた外国人客も誰も来なくなってきている。で、GoTo ぐらいやってもらわないと私たち生きていけませんよと、こういうね、要請を受けてるんだと思います。それもあるので、政治としては GoTo の旗を下ろせないという状況にあると思うんですよね。
はい、
私はまあずっと GoTo は別にやっててもいいんじゃないですか。みんなが静かにね、旅行して静かに帰ってくれば、それで社会的距離を取りながらと思ってたんだけど、どうもそういうことができない人たちもいる。だから、まあ GoTo が一部でね、感染を広げているっていう側面はあるんだろうと思います。だからそういう意味で言うならば、ナローパスを歩いているっていうのがね、まあ世界中の国はそうなんだけども、日本の国も日本の政府もそういうことだと思います。特に日本はオリンピックをね、来年に控えているので、じゃあそれ全体が国民に対するメッセージとしてどうなのかというと、GoTo をやめないんだったら政府もそんなに深刻に考えてないんじゃないかなって考えちゃう人がいるっていうことと、そうは言ってもワクチンができてくるようにっていう期待感がある人とですね、でもコロナは怖いと、かかるの嫌だから出ないという、まあ、国民の中にも二分三分のね、考え方の違いっていうのができてきてるんだと思います。コロナ対策全体としてね、安倍政権の時代から先走りと後手がね、繰り返されてくる中で、
はい、
GoTo がこれからどうなるのかっていうのはですね、感染者がこのまま急増するのかどうかというところにも関わってきていて、で、これで結局感染者が急増して GoTo やめますって言った瞬間に、菅政権の信頼っていうのはガクッと落ちるということになります。で、そういう意味ではですね、菅さんの評価のところが徐々に厳しくなっている中で、海外からいろいろ言われてるじゃないですか、
はい。
輝きがないとかね、なんとかね。
ちょっとこう、
余計なこと言うなと僕は思うんだけど、あとね、総論がないんですよね、あの内閣にはね。安倍さんはまあ、良かったかどうかは別として、アベノミクスという総論があって、その中で政策を進めたんだけど、菅さんはスマホの代金下げろとかね、不妊治療どうしろとか、そういう格論から入る人なので、で、一回ね、政権のイメージを示す総論を言えばいいと思うんだけど、はい、そういう機会も持たないんですよね。それで重要なこともですね、ぶら下がりで発表したりしちゃって、
で、
この3週間が勝負時だとかいうのはね、僕はこの前も言ったんだけど、マクロンだったら絶対声明発表してるなというふうに思うんですけれども、そういうのはうまくない。 私はね、一つは、やっぱりコロナまだ怖いんで、だって感染者どんどん増えて、その中から重症者が起きて、やっぱり怖いんですよ。正しく恐れるという意味で怖いという感覚を持つ必要があるということで、家から出ないとかね、僕なんか平気で夜人がいないところではマスクしないで散歩してますから、自分で感染とは何か、で感染を防ぐためには何が必要かっていうことをよく頭に入れて、行動すれば、その上で GoTo 行けばそれはそれでいいと思うんですよ。だって、1年間どこにも行かないでね、過ごすって、もう今年は私数えたら何度かしか旅行してないんですよ。海外にも全然行ってないしね。で、それはやっぱりね、寂しいわけじゃないですか。で、もう12月でしょ？
はい。
年末年始どうするんだっていう話になって、それは感染対策をしっかりした上でって。で、そう言っちゃうと政府の言い方になっちゃうんだけど、そうは行動できない人もいるってことが重要でね。だからそこをどうするかということなんだけれども、もしそういう人が多いんだったら、もうそら欧米型のね、ロックダウンになるかもしれないし、はい、まあそうなってほしくはないけども、その分岐点に今の日本はいるのかなというふうに思いますよね。難しいところに今の日本は来ているなというふうに思いますよね。
次は中国政府はネット企業がスマートフォンなどのアプリを通じて個人情報を集める行為を規制する新たな指針案を公表しました。
僕はね、これ見てて非常に面白いなと思ったのは、アメリカ政府もGAFAとかね、巨大 IT 企業に対する監視を強めてるわけじゃないですか。
はい。
多分同じことは中国で起きるなというふうに思っていたんですよ。つまりどういうことかというとね、巨大 IT 企業というのは国境の壁を容易に越えることができるんですよね。だからジャック・マーさんが率いているあのエンパイアにしてもね、まあ引退したとかしないとかこう言われてるんだけども、最近の発言なんかもそうなんだけど、中国政府、共産党何するものぞ的なね、子会社の上場にしてもね、発言があった。多分ね、アメリカ政府とはまた別の意味で中国共産党というのは、新興 IT 集団にね、すごく脅威を感じてるんだと思います。で、中国共産党はどういうことをしてるかというと、国民の情報は全部俺たちが管理すると。そういう立場じゃないですか。でも IT 企業に集まってくる日々の情報で、この人はこういう購買行動があるとか、そういうのは中国共産党はあまりこれまで興味なかったわけですね。じゃあその情報が累積していく中で何が起きるかというと、中国の情報を持ってるのは中国共産党の政府じゃなくて IT 企業だぞということになりうるじゃないですか、
はい、
そうするとね、権力の集中を習近平に図るという今の中国の体制からすれば、権力外の権力が生じていることになりますよね。それは体制の違いがあるけれども、アメリカで起きていることと同じですよね。つまり IT 企業ってのは容易に国境を越える。だって Facebook なんか今登録してる人は22億人になったというね、報道もあるわけで、22億人の国家ってないんですよ、世界にね。中国とインドが一番大きくて14億ぐらい。
はい、
ということは国を越える企業のパワーというのが明らかにあって、そのパワーを握り始めているのが IT 企業だと。で、国家がそういう存在になり始めた新たな権力に対して警戒感を抱くのは、アメリカでも中国でも同じなんですよ。まあもちろん中国の政府がね、個人情報とかそういうものはね、IT 企業を集めるなんて、そうですね、無理ですよ。だって集まってくるんだから。購買履歴から何から全部あるわけだから。だから私はね、3ヶ月ぐらい前からジャック・マーさん大丈夫かなずっと思ってるんですよね。中国って権力を一極集中させようという国なので、そういう動きになってくる。で、問題はね、香港はああいう形で潰したじゃないですか。でもジャック・マーは潰せないかもしれないなと思ってるんですよね。彼本人を変えて中国の役人をあのグループのトップに据える可能性もあるよね。中国と企業で大体共産党員が結構入ってるんだけれども、そうすると統制下に置くことができるわけじゃないですか。で、どうもそういうところまでアメリカでも中国でも国家権力と巨大な情報を集めうる IT 企業との間で圧力が起きてるっていうのはインタンダムなんですよね。同時進行的に起きてる。これ非常に面白い現象だなというふうに思いますよね。はい。
そしてアメリカ大統領選挙で当選を確実にしているバイデン前副大統領が早期に大型の公共投資策を策定する考えを表明しました。
共和党とのね、話し合いがうまくいかずに、民主党は大きな景気刺激策を打とうとしてんだけども、 小さな政府を狙う共和党はどうしても民主党の主張には少しやっぱり距離を置いているということですね。で、まあ複雑にしているのはトランプさんがね、俺は勝ったと負けを認めていないところで、この人どうするかということがですね、まあだから実質的にはあと1ヶ月半ぐらいあるわけですよね。トランプさんが大統領という客観的な情勢はね、その中であんまりバイデンさんに得点を上げたくないっていう気持ちもあるし、なかなか景気刺激策が定まった方向には出てきていないというのが現状だと思います。ただしバイデンさんはね、次々と政権の重要な人たちを発表してるわけじゃないですか。一番にびっくりしたのはね、財務長官にイエレン前 FRB 議長をね、まあトランプさんにクビにされたんですけれども、採用してね、
はい、
イエレンさんもそれを受け入れたということで、形はどんどんできつつあるんですよね。中身をこれからどうやって入れるかという、政策をね、どうやって入れていくかという問題になってきてるんですけれども、景気の他にですね、やっぱりバイデンさんが当面直面するのは、もちろん来年の1月の就任時にどうなっているかわからないけれども、新型コロナウイルスの感染者が人口の差はあるにしてもね、やっぱり相当でかい。ついこのスタジオに来る直前に BBC のニュースを見たら、バイデンさんがアメリカ国民にね、もう頼むから100日間マスクしてくれという呼びかけをしてましたよね。今頃そこかと僕は思ったんだけど、そういうのが今のアメリカの現状だと思います。だからやっぱりコロナ対策ってのは非常に大きな政策課題ですよね。で、次はコロナ対策を進めながら、タイムディケイしていく経済対策をどう持続させるか。タイムディケイするってのはどういうことかっていうと、国家予算にも限りがあるので、最初はまあこんな異常事態だからって言ってドーンと財政出すんだけど、その先からですね、やっぱり日本もそうですよ、こんなに出して大丈夫かっていうね、考え方が生まれてきて、でしかもですね、家計も企業もそれで商店を営んでいる人たちもバッファーがだんだん少なくなるんですよね、
はい、
やっぱり使いますから、収入が減る中でバッファーを使わなければ生きていけないという人が多いわけなので、そうすると第2波第3波第4波第5波って来た時に大変なことになるわけですよ、はい、バッファーが少ない中でどうするかっていう話ですよね。だからそういう意味で言うならば、バイデン政権は、まあ、期待を集めて政権を樹立することになると思うんだけど、根強いトランプ支持者がいる。例えばマスク100日間全員してくださいって言ったってね、あのトランプ支持していたような人がはいはいつってやるわけはないと思うので、だからそういう意味では結構難しいところにね、アメリカも来ている。それとマーケットの関係を言うと、アメリカの IT の指数であるナスダックなんか見てるとよくわかるんだけど、ちょっと上に上がれなくなってきたなという感じがありますよね。日経平均もそれを見ながら3万にいけないよねみたいなね、新聞記事が今日出てたりして、でなぜかというとね、ワクチン期待の一本足打法みたいなもんなんですよ、今のマーケットってね。そういう意味では結構ワクチンが出てくるという明るいニュースがある、今週末はハヤブサ2が帰ってくるという明るいニュースもある。でもその中でこの状態が日米で感染者が拡大している状況が深刻化する中で、今後の経済はどうなるんだという不安感もあるし、
はい、
それがマーケットのセンチメントに影響を与えているということだと思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今バッファーの話したじゃないですか、はい、政府もね、東京都もやっぱり不要不急の外出を避けましょうという動きをしてますよね。営業も自粛の要請なんだけれども、企業はどう動くかっていうと、はい、今年は忘年会だしっていう、そういうふうに動くわけですよね。じゃあ今年はもう忘年会やろうっていうふうにはならないわけですよ。で、そうすると、いつもは12月のお店っていうのは、どこ行っても混んでて。
そうですね。予約も取れないような感じですもんね。
で、忘年会もね、隣の人と肩触りながらやるみたいなところあるんだけれども、 今週もね、相変わらず夜の街を、まあ夜だけじゃないですよ、昼間も歩いてるんだけど、見て歩いていると、僕が歩く範囲は、やっぱり人少ないんですよね、お店にね。で、お店がやっぱりどうしても暇そうにしている。お店の立場から考えてみると、春に2ヶ月ぐらいね、自粛して、売り上げ失っていて、12月は稼ぎ時だと思っていたら、やっぱりこういう状況になって、お客さんの予約も入らないって、ある、六本木ヒルズだったかな、ヒルズクラブだったかな、行った時にね、どうって聞いたら、予約は入ってたんですけど、続々とキャンセルが入ってますって言っててね。それ結構、あちこちの店がそうなのかなというふうに思いますよね。で、そうすると、結構、今後1、2ヶ月の日本経済、まあアメリカも多分そうだと思うんだけども、苦しいということになりますよね。欧米の連中はクリスマスぐらい国民にある程度の自由を与えないと政治的に持たないっていうのはあるんで、クリスマスはリユニオンが可能ですよということを言ってるんだけども、じゃあ日本が正月どうするかですよね。お盆もね、帰れなかった人が多くて。
そうです
ね。正月も帰れないっていうのはどういうことだと。それは政治の責任じゃねえのかっていう声だって出てきそうな中でね。ちょっと状況は悪化しつつあるかなと。まあだからこれが早くね、感染者が減ればいいんですけれども、夜の街を歩いてね、そんな風に思ったので、今後もね、街歩きしながら状況を皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、第3波の街でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週末何が楽しみかって言って、やっぱりハヤブサ2がね、
はい、
しっかりとリュウグウの砂やね、石とかね、そういうものを持って帰ってこれるのかっていうことだと思いますね。C 型小惑星っていうらしいですよ。つまり地球がこんなに大量の水をね、持っているのはなぜかっていうようなことを考えていくと、どうも C 型小惑星のようなものがより集まって地球ができてんじゃないかというね、その中で水ができたんじゃないかとこう言われてるらしいんですよ。ハヤブサはね、私一回ハヤブサ1の時にね、1って言わないんで、ハヤブサの時にテレビ番組の制作で JAXA の研究所にお伺いしてね、ハヤブサの担当者だった方に話を聞いているんですよ。日本ってあまりね、宇宙開発がうまくいってないように見えるんだけれども、ハヤブサ2っていうのはやっぱりすごいですよね。1もそうなんだけど、ね、オーストラリアの砂漠にね、無事貴重なリュウグウからのマティアルリアーズをね、持ってきてくれるかどうかが楽しみだし、パラシュート開いて落ちてくるところがね、映像として映し出されれば、おーと思いますよね。まあ今週の末はそれがね、楽しみかなと。日曜日の早朝だと思うんですけどね、テレビで中継するところもあるらしいんで、
そうですか、
見てみようかなというふうに思いますね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテボレアでオブリガード。